私の言葉にしっかりと立ち、退くことなく信仰の踏み出しをなしていきなさい。私は私の言葉とともに私の働きを開き進めていく。
この教会を土台とした中心的な召しであるユダヤ人大イスラエル伝道というのが、この21世紀のツールをも用いて、さらに進展し発展していくと主が言われます。
さらに起こる一つ一つの事柄を感謝しつつ、私の導きをなしていきなさい。私はあなた方を通し、またあなた方を超えて私の働きを進めている。
この東京安全教会における中心的な召しに、このどのように関わっていくかというのは個人個人に違うので、特にこの祈りが必要となっていくと主が言われます。
さらに海外宣教チームが、この派遣される時が近づいていることを思いなさい。祈りつつ備えていきなさい。
このユダヤ人の方々が通ってきた、このホロコーストなどのこの困難に関しても、この21世紀、デジタル化が進み、いろいろな最新の技術によって新たなことがこの明らかになってきていると主が言われます。特にこのユダヤ人大イスラエル伝道に思いのある方々は、最新の情報をもこのきちんと正しく捉えた上で祈っていきなさいと主が言われます。
もう一度賛美してまいりましょう。ガーデンズワーキャフォーマイグッド賛美します。
さあ、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その8万4900円のために共に心を合わせてお祈りしたいと、こういうふうに思います。天皇様、あなたが経済的に豊かに私たちを満たしてくださり、霊的に豊かに祝福してくださっていることをありがとうございます。その感謝の印として10分の1を捧げます。またあなたが全世界の所有者であられ、全能の神であられ、創造の神であられることを覚えます。私たちはその事柄をこの信仰の歩みとして10分の1を捧げます。あなたが豊かにこれらの献金を清めて用いてください。またあなたの献金に対する特別な祝福をありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。先週ですね、ドイツから、お客さんが来られてですね、ドイツで本が発行されましたね。そのことも言ってくださったんですが、ドイツに来てほしいということでですね、教会の牧師の方からもね、招待を受けてるんですけども、って言ってくださいました。おそらく、海外に行けるようになってきたらね、そのドイツチームが、かなり早く一番最初に出ていくかもしれませんが、行くと思いますので、どうぞお祈りくださいますようにお願いいたします。それとともにですね、イスラエルの旅行者の方から、ね、連絡がありましてですね、で11月のイスラエル派遣なんですが、ツアーはまだイスラエル政府は認めてないんですね。ですから、入れない状況で、実際上どう考えてるのかっていうことをね言われたんですけれども、今のところちょっと無理があるかなと、 こういうふうに感じています。だからといってやめたわけじゃないんですね。できればですね、それまでに相手自由に動けるようになるならば、たとえ少数のチームであっても派遣したいと、こういうふうに思ってますが、まあ、今のところどうなるかわからないと、ということでお祈りください。それとともに ECI の方からですね、連絡がありまして、反イスラエルの動きが世界に広まっているんですね。それで、イスラエルを支援するそういうビデオを作ってほしいという連絡であってですね、すでに十数カ国を作って送ってるらしいですね。で、我々も作って送ると、そういうふうになりました。で、どうぞ、反イスラエルの動きっていうのは、ね、聖書から言いますとこれからもっとひどくなりますからですね、そういう事柄を含めつつですね、どうぞイスラエルのために祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それでありえない話なんですが、一番最初にアメリカチームに行ったんですね。で、このアメリカチームが大変だったんですね。それは何かというとね、英語できる人一人もいなかった。まあ直前にキャンセルになっちゃってね、そういうような状況だったんですが、どうするかっていうことだったんですが、主が導かれるのでそのまま行くことにいたしました。そしてですね、チャーチオンザウェイの特別な例の祝福が起こった祈祷チャペルっていうのがあるんですね。そこで祈り込むということで、ずーっと祈り込んでたんですね。まあ2週間のチームだったんですけども。そしたらですね、チームメンバーが言い始めるんですね。ビンヤードって曲があって、音楽がすごかったんですね。ここもいろいろな技が起こってたんですが、ビンヤード行きたいっていうふうに言ってくるんですね。圧力をかけてるんですね。でも聞くとね、チャーチオンザウェイなんですよね。で、もうみんなはね、ビンヤード行きたくてしょうがないから、私が前の方に座ってるから、私が分かんないように、後ろからみんなで手を置いて、ビンヤード、ビンヤードって、こう祈ってたんですね。そしたら10日目ぐらいの時、水曜日だったんですが、また強く言ってきたんですね。で、まあちょっと祈ってみてですね、はっきり示されたわけではないんですが、じゃあしょうがないかなと思ってですね、ビンヤードに、じゃあ行きましょうって言って行ったら、みんなね、わーとかなんか言ってですね、大喜びだったんですね。そして自動車がチャーチオンザウェイから出てビンヤードに行こうとして、100メートル、200メートルぐらい行った時に、精霊に言われちゃったんですね。チャーチオンザウェイです。戻りなさいって。もっと早く行ってくれれば。もう私が言ってですね、また戻るなんて言ったらね、反論になりました。と思ったんですね。でもね、戻れって言ってるからもうしょうがないと思ってですね、戻ったんですね。そしたらみんながね、もう嫌な顔して険悪なことになったんですね。そしてその時のね、チャーチオンザウェイの祈祷会に出た時に、私たちのですね、歩みにとって大事な御言葉が示されたのです。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。そして最初に虹が出たんですね。そしてですね、その言葉はですね、今の私たちの歩みの中心です。その時に主に従う時に、神様はね、語ってくださるっていうことをね、あがめたいと思います。それとともにですね、クリスチャンの最初の頃に祈ってたんですが、これがまたね、答えられない。祈りは答えられますよなんて先輩のクリスチャン言うんですが、全然答えられないと。私は祈りが答えられたと思ったのは、2年で1回かな。なんと答えられないものなんだろうと。こういうふうに思ったんですね。そしたらその時ね、ジョージ・ミューラーの祈りの本を読んだんですね。すごい答えられる。びっくりいたしました。こんな答えられるのかと思ってですね。そしたらね、誰でもクリスチャンだったらそうなりますって書いてあったの。それでね、私は決心して祈ることにしたんですね。1時間祈りを始めたんですね。ところがね、祈る力がないから、1時間なんて言ってもね、2、3分しか祈ってない、本当は。でもね、1時間祈る格好をしてたんですね。そしたらね、その週すごいね、幸運が続いて、 人生で最高の幸運な仕事になりました。で、こういうもの2週間続かないなと思ったら2週間続いたんですね。3週間続かないなと思ったら3週間続いたんですね。それでね、3週間目にやっと分かりました。あ、祈りの答えだと。で、私はですね、まあ、祈るという信仰の対応をとってね、実際2、3分しか祈れない力しかなかったんですが、そこからね、祈りが大きく変わりました。で、祈りを通してね、神様は祝福を与えてくださいますのでね、どうぞ皆さんもね、祈っていただきたいと。そしてね、たくさんの祝福がね、今、すでに現れているでしょうけども、これからも現れてくるということを覚えておいてください。それで、アニメがありますので、ちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
時は戦国時代の日本。織田信長の家臣だった三木半太夫はキリスト教の洗礼を受け、4歳の息子にも洗礼を受けさせました。洗礼名が与えられ、息子はパウロ・三木と呼ばれるようになりました。一方、寺沢半三郎の寺沢家も代々織田家の家臣でした。このため、パウロ・三木と半三郎とは子供の時からしばしば共に遊ぶ幼馴染で、半三郎は年上のパウロ・三木を兄のように慕っていたのです。それからの日本は激動の時代を迎えました。キリスト教を擁護していた織田信長は1582年、本能寺の変で倒れ、代わって天下統一を果たした豊臣秀吉も最初はキリスト教に寛容でした。しかし、側近の物騒、役員からの中傷が入り、秀吉は態度を急変させたのでした。秀吉は1596年12月に京都、大阪で24名のキリシタンを逮捕して長崎で貼り付けにして処刑するようにと命令を出しました。彼らは後に日本26聖人と呼ばれる日本で最初の殉教者となりました。幼馴染だったパウロ・ミキと半三郎もこの歴史の渦に巻き込まれて行きました。しかしまだ二人はそのことに気づいていませんでした。
半三郎様、京都でキリシタンの教えを説いたため捕らえられた24名の者がもう間もなくこちらに到着するとのことです。そしてこれは太閤秀吉様からの書状でございます。
これらの者はルソンから来て世が禁じたキリシタンの教えを述べ、長期間日本に滞在し教会を建て無礼な振る舞いをしたので処刑する。長崎において貼り付けにするように。
この24名のキリシタンの長崎での処刑の責任者は本来長崎奉行の寺沢広隆でした。しかし広隆は秀吉が命じた朝鮮出兵のために不在でした。このためその代理として弟の半三郎にその処刑の役割が回ってきたのでした。26名の一行が屋敷に入ってきました。雪や霜が降る真冬の厳しい寒さの中、京都から唐津までの約1ヶ月の長旅でした。一行は裸足でほとんど徒歩だったため足は腫れ上がり、着物も薄汚れ痩せこけていました。しかしその人たちは神様を賛美し喜びに輝いていました。
半三郎様、捕らえられた26名のキリシタンどもが京都から到着いたしました。
そうか。え、パウロ・ミキ、まさかこの私にパウロ・ミキを処刑せよと、こんなことがあろうか。
半三郎の全身に衝撃が走りました。自分が処刑する一行の中に旧友であるパウロ・ミキが入っていたことは半三郎には全く知らされていなかったのです。
どうしてあなたがここに
イエス・キリストは私たちの罪を許すため、私たちの身代わりとなって十字架にかかり死んでくださいました。ここに神様の愛があるのです。
パウロ、あなたを処刑するのはとても辛い。
いや、信仰のために死ぬことは不幸ではありません。これは神様の大いなる恵みなのです。
あなたが無罪であることを私は知っていますか。国王秀吉様の命令なので私は従うしかないのです。もしあなたを処刑しなければ私は殺されるでしょう。どうかこの弱い私を許してください。
ハンザブロー、私はあなたを許しています。あなたも永遠の命を受けて、私たちのように天国に行けるよう祈っています。
26名は長崎の西坂で十字架につけられ、そこに4000人ぐらいの人々が押し寄せました。パウロ・ミキは十字架の上から最後の説教を始めました。
ここにおいでになるすべての人々よ、私の言うことをお聞きください。私はただ我が主イエス・キリストの教えを説いたから死ぬのです。私はこの理由で死ぬことを喜び、これは神様が私に与えてくださった大いなる御恵みだと思います。今死を前にしてあなた方を欺いたりいたしません。人間の救いのためにキリシタンの道以外に救いはないと断言します。キリシタンの教えが敵および自分に害を加えた人々を許すように教えているので、私は国王秀吉とこの私の死刑に関わったすべての人々を許します。王に対して憎しみはなく、むしろ彼とすべての日本人がキリスト信者になることを絶望いたします。
許してください。私を、私はもうあなたを許しています。あなたは悔やむことはありません。
たも信じて天国で会いましょ
う。どうもありがとうございました。まあ、26世紀のことですけどもですね、黙示録によればですね、キリスト教迫害に起こるっていうことがね、書かれています。で、第二次世界大戦中は、ね、日本の教会は政府に協力しちゃって、ほとんどの教会がですね、神社崇拝受け入れちゃったんですね。で、黙示録の時代においてもね、そのように多くの教会が、まあ、反キリストの方にね、伸びちゃうと思われます。そして、一部の教会がね、迫害の中に入っていくということですが、どうぞ皆さんね、祈りつつ対応なしておいてください。まあ、仮に裏切ったとしても、裏切った後ね、悔やめれば、許されますのでね、そういう方々がたくさんいらっしゃいますからね。で、主の御心を全うできるように祈っておいてください。で、高原さんの証がありますので、それを見ていきたいと。
今日の奇跡、ジェームス高原と申します。今日は私が癒された時の話をさせていただきます。私は1990年に救われてクリスチャンになったのですが、それ以前は本当に罪深い生活を送っていました。クリスチャンになる前のことなので許していただきたいのですが、23歳でアメリカ西海岸カリフォルニア州に渡り、ロサンゼルス近郊のオレンジカウンティーというところに住みました。着いた初日から悪友たちに出会い、波乱万丈なアメリカ生活が始まりました。仕事は真面目だったんですけど、夜遊びが大好きで毎日炎上していました。高校生の時からやんちゃな時期もあり、バイクや車を走らせるのが大好きだったんですね。アメリカでもバイクに乗りたいなと思っていたんですよ。それからアメリカに渡って10年くらい経った頃なんですけど、その頃始まった宝くじ、ロットといって数字を6個を当てるとですね、高額賞金がもらえる宝くじを私は10ドルで買ってみました。10ドル渡して6個当たったと思ったら、残念ながら5個だったんです。でもびっくりしました。本当に奇跡です。今まで宝くじに当たった試しがなかったもんで、本当ラッキーでした。6個目の数字が一つ違いだったんですよ。当たれば180万ドル、今日本のこの当時の日本円で2億円くらいですかね。いや、しかし万が一にも大金が当たっていたら私の人生は全く違っていたでしょう。とにかく5個の当たりで日本円換算で約50万円いただきました。早速知り合いから 1000cc の川崎GX10 というモンスター級のバイクを中古で譲ってもらいました。本当に夢が叶ったんです。ところが天国から地獄へ、早速日曜日に仲間とサンディエゴの山へツーリングに行ったんです。山道へ入り、みんながスピードを上げ始めてしまい、気がついたらお互いレース状態になっていたんですね。その時私は大きなカーブに差し掛かってコーナーを曲がりきれず、ハイサイドっていうんですけど、バイクが立ち上がってしまって山側の3メートルくらいある大きな岩に120キロのスピードで突っ込んでしまったんです。その状況は完全に横から宙に飛んでしまって、不思議にスローモーションのような光景を覚えています。 しかしですね、その時不思議なことがありました。誰かが支えてくれてブレーキをかけているような感覚があったんです。普通なら120キロで激突したら即死ですよね。でも奇跡的に助かったんですよ。本当に奇跡です。私は生きていました。それからあの映画ターミネーターのようにすぐ立とうとしてバイクの方に走ろうとしたんですけど、立てなかったんですね。で、本当にその時バイクがちょっと心配だったんですけど、足が立ち上がれないで、あれ?と思ったら右足が外れてしまって、そして右手と右腰も痛くて、それと頭から突っ込んでしまったんで、頭を強く打って思いっきり痛みがあって血だらけでした。幸いヘルメットがプロ仕様だったので、ヘルメットは壊れたんですけど、頭は助かったんです。気がつくと周りからたくさんの人々が駆け寄っていて、ある人は自分のベルトを外し、木の枝を拾ってきて私の足に一緒に縛ってくれて、ある人は救急車を呼んでくれて、またある人は頭を動かしたらダメでと支えてくれたんですね。で、本当に、今私はクリスチャンですからそう思うんですが、天使たちが来てくれたんだなっていうふうに今思います。それから病院に運ばれたんですけど、病院では応急処置はしてくれたんですけど、でまた足にもギブスははめてくれたんですが、脳の精密検査とか何にもしてくれなくて、地元の病院に行ってくださいと冷たい言葉をかけられました。病院の治療もきちんと受けられず、というのは高額治療で保険も効かなかったので、自分でも諦めてしまってほったらかしにしてしまったんです。後日郵送で救急車代の請求書が来て、またびっくりしました。1000ドルの請求書でした。日本円で約10万円ぐらいですかね。いやー、驚きました。それで事故から 1,2 週間経った頃、首から背中にかけての痛みが四六時中私を追っていたんです。この後ろだけではなく前側からもすごく痛みを感じたんですね。で、それはナイフで背中をぐりぐりぐりぐりとえぐり刺されるような痛みが24時間寝ても覚めても続いたんですね。その後あまりにも痛みがひどかったので、人に勧められた東洋医学の先生とか整体院とか接骨院とか中国治療などいろいろ通ったんです。でも本当に痛みは止まらず苦しんでいました。それから私は自分で使用で日本に帰った時に、ある病院に行った時 MRI の検査をして、分かったのは首の5番目6番目の椎間板と頸椎の損傷と診断されました。首の骨が潰れてしまって神経が圧迫されている状況だったんですね。それでさまざまな治療に受けにですね、いろいろな病院に通ったんですけど、一向に治れませんでした。私はこの一生涯この痛みと付き合っていくのかなって本当に落胆していました。私は料理の仕事をしていて、こう包丁を持ってこう首を傾けるとですね、こう首がこうガクンって落ちてしまう感じで、本当にこの首のところが痛くて痛くて辛くて辛くて、とうとう料理の仕事も辞めてしまいました。その頃です。あることがきっかけでイエス様を信じて救われてクリスチャンになりました。教会の牧師の方々にも祈っていただき、だいぶ痛みも収まったのですが、雨や台風とか気圧の変化でまた以前のこのぐりぐりとえぐられるような痛みが来たんですね。教会で聞いた説教とか、またパッションという映画からイエス・キリストが十字架でこの本当に受けた傷とか痛みというのが思うと、私の痛みなどそれには比べ物にならないんじゃないかなってちょっと思ったこともあったんですけど、でも神様は 何でも癒してくださるって教会で聞いてですね、きっと癒されるぞと希望が湧いて期待していました。でも祈っていただき、家でもですね、毎日妻と手を置いて祈り、首や肩を揉んでもらう生活がかなり長い期間あったんです。そして確か今から約14年前くらいだったと思います、東京安定教会の東京カリスマ聖会が開催された時に、最後の癒しの祈りをパウロ秋元牧師が壇上でされた時に、パウロ牧師が首肩から背中の痛みの方が癒されましたと言われた瞬間、今までの痛みが一瞬に消えたんです。信じられない状況でした。その時私たちは会場の後ろの方に座っていたんですけど、本当に目の前で手を置いて祈っていただいた感覚があったんですね。不思議な体験を今でも忘れません。それから私は痛みから解放されて、全く痛みがなくなり、今も本当に楽しい生活毎日送っています。私は生かしていただいた神様、本当に死の淵から救ってくださった神様を褒めたたえます。私は癒されました。本当に神様に栄光を返します。聖書が言っている通り、イエス様も本当に今生きて働いていて癒してくださっていることを私は信じます。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。
癒しがいろんなところで起こり始めているのでですね、期待しておいてください。もっと大きく、もっとたくさんの癒しが起こってきますのでですね、見といていただきたいと思うんですね。それで、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいっていうのは、信仰を私たちが働かせるポイントになっています。で、先週も言ったと思うんですが、いつも喜んでいなさいっていうのは、いつも喜んで折れるわけない、いいことも悪いこともあるわけだから。で、これはですね、信仰の行為なんですね。どうして喜んでるのかっていうとですね、罪が全く許されている、裁かれない、永遠の命が与えられて永遠に神と共に生きることになる。それとともにね、神の愛を受けることができる、天におけるあらゆる祝福をもって我々が祝福されている。で、全てのことは益となる、つまり素晴らしいことに満ちている、そして祝福にあふれているので喜びなさいってこう言ってるわけですね。それともう一つのところでですね、全てのことについて感謝しなさいってこう書いたんですね。で、全てのことについて感謝するっていうのは、良いことも悪いこともなんですね。それで、これはね、信仰の行為であって、この全ての事柄を感謝することを通して、で、私たちにとってどうしてこんなことが起こった、どうしてこんな問題があるんだっていうようなことに対するですね、その後ろにある神のね、素晴らしい祝福と計画があるんですね。それが現れてくる。で、これはですね、信仰の歩みなので、感謝しなければ現れないのです。私はクリスチャンになってですね、まず福音派の教会にずっと行ってたんですね。素晴らしい教会だったんですね。でもね、感謝の事柄はその中でですね、学んでなかったんですね。で、そうしますとね、問題とか困難の後ろにある神の技とか、その祝福っていうのはね、わからなかったんですね。そして、すべては益となるというような、そのような神の働きは、私の前に起こってなかったのです。しかしね、この御言葉を説明されて、悪いことも感謝する、主に従えばすべては益となるってことを学んで、それを適用するときに、要するに、 信仰を働かせていったわけですよね。起こり始めたんです。御業が起こり始めたんですね。で、ちょっと驚くべき御業も起こってきました。それはですね、先ほど言いましたけども、ドイツから来た人がね、予言の本のドイツ語訳ありがとうございますって言ってくださいました。じゃあ予言の本がドイツ語訳されて発売されてるんですね。で、この時にですね、チェコでもポーランドでもロシア語圏でも翻訳されて発売されてる。で、どういうきっかけでそれができてきたのかっていうとですね、オーストラリアで集会を行うときに、私がね、飴を食べて瞬間にですね、歯の詰め物が取れたんです。あーと思ったんですね。これでね、ちゃんとオーストラリアにいる間はね、食べられない。また日本に帰ったらね、歯医者だなと。とんでもないことになったなと思ったんですが、でもね、その時に、すべてを感謝しなさいっていうことをね、学んでたのでね、すぐですね、天皇さんはこのことを感謝します。って言ったんですね。この後ろに神の素晴らしい計画があります。そしたらサダンが言いましたね。歯が取れて、何の神の素晴らしい計画かと。こう言ってきた。で言い返したんですね。この後ろに神の技がありますと。そしてね、サダンが言う言葉をね、遮断した。そして感謝していったんですね。で、そこから働きが始まっちゃったんですね。その歯が取れて感謝をしたというブログを見た人がね、解放されちゃった。そしてですね、その方のところに行ったときに、牧師がね、その方に予言の本を見とくように言って、その人が見たときに、触れられちゃって、この本を翻訳しなければならないと。こう触れられたんですね。そしてね、どうなったのかっていうとですね、翻訳したんですよね。で、出版したんです。それがチェコ語なんです。そしてその関わりの中でポーランド語が翻訳され出版され、ロシア語が翻訳され出版されたんですね。で、予言ではですね、こういうような予言だったんですね。どういう予言かというとですね、まず、東ヨーロッパでこの本が用いられてくると。まさに東ヨーロッパに動き始めたんですね。そしてね、西ヨーロッパに上がっていくと。そしたらですね、ドイツ語翻訳の話が出て、ドイツ語に翻訳されて、まさにそのように言ったんですね。じゃあその時のね、ポイントは何だったのかっていうとね、飴食べてしまって、歯が取れて、あーと思ったことなんです。で、それに対して、そのままにしておいたならば、何も起こらなかったでしょう。で、信仰を使ったのね。感謝をしたんです。で、悪いことが起こるときにですね、神様はね、どうして悪いことを許されるのかっていうと、その後ろにね、神の素晴らしい計画があるのです。実は悪いことを通しての神の計画のが、良いことがそのまま来るよりも、はるかにね、素晴らしいことがたくさんあります。で、そのときにですね、私たちが感謝という、信仰を使うときにですね、何が起こってくるかっていうとね、技が起こってくる。で、この御言葉を見ますとね、すべてのことに適応してるんです、この御言葉は。だから、ただたま一部のことが益となってね、その中で技が起こったっていうことを言ってないんです。で、皆さんね、私が感謝の祈りをするときに、何が起こるかというと、その後ろにある神の計画が現れてくる。それで主に従うときに全ては益となるという働きが起こるのですね。それは皆さんが信仰を使うゆえに、その信仰を通して神様が奇跡と技を表してくださる。 だからこの言葉っていうのは実は小さな言葉ですが非常に重要な言葉だって人生を変えてしまいます。で皆さんもですねこの言葉の恵みを見てると思うんですね。私も見たしまたある方々はまさに人生が変わったっていうことをね見てます。でこの人生が変わるというのは全ての人に適用できるんですね。ですから皆さんねいつも喜び感謝をする。でこの事柄を通してですね問題とか困難を通しての暗い影にですね光が差します。そしてその光はですね素晴らしい恵みと動いていくっていうことですね。どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天皇様お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢あらしてください。何か神様に何だってちょっと思いを持っている方がいらっしゃるんですが、ちょっと悔い改めて感謝していきなさい。で何だと思ったことを感謝することを通して、実はそのことがその方の思い込みであって、で素晴らしい恵みがそこにあることを発見します。天の様はどうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢あらしてください。何か、賜物があんましないので、ちょっとそういうような思いの中で歩んでいる方がいらっしゃるんですが、主が言われます。主に従いなさい。その時にですね、主の手が働いて、本来の賜物が現れてきます。それは、その方を喜ばせ、神の栄光につながるものとなります。天皇さんはどうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢あらしてください。ちょっと、否定的な言葉が多いがゆえに、いろいろな障害が出てしまう方がいらっしゃいます。これを神にある言葉に変えていきなさい。その時、主の栄光と技を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まずですね、どうぞ悪いところに手を置いて、私の祈りに合わせていただきたいと、こういうふうに思います。天の様、お一人お一人の体と精神に触れてください。癒しを行い、介護を行ってください。聖霊様はこの中心におられ、私たちの体と精神に触れてくださっていることをありがとうございます。あなたの癒しの働きと恵みをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって命ず、病の霊よ、お一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、病よ、今すぐお一人お一人の稼働精神から去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の稼働精神命ず。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。胸のところがちょっと痛い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。足と腰がちょっと悪い方が癒されました。目がちょっと見えにくい方が癒されました。耳が聞こえにちょっと食い方が、クリアに聞こえるようになりました。腸のところが問題がある方が癒されました。イエス・キリストの宮によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。ちょっと体を調べてみてください。で、なんか癒しの現象が起こったっていう人、ちょっと手を挙げてみてください。帰っていく途中でもね、また明日になっても癒しが起こったりします。で、癒しの力がね、強く働いてるので、皆さんね、それを感じられると思いますね。感謝したいと、こういうふうに思います。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、 とこしえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。関西聖会が行われます。どうぞお祈りください。豊橋富士聖会土曜日ですね。はい、どうぞ集会しすぎに気をつけてみてください。集会がちょっと変わります。ゴスペルの集いが土曜日にあります。感謝の選手は3時半から。あとはいつもの通りです。はい、報告をお願いします。
8月28日土曜日6時半から、会堂においてゴスペルの集いが行われます。オンラインまたアーカイブでもご覧になります。皆様いらしてください。あと映像部からお知らせです。本日の4時半より ECI のトマスさんに送る映像をこの場所で撮影しますので、ぜひ皆さんご協力ください。よろしくお願いします。以上です。
はい、はい、それではどうもありがとうございました。